今朝は第1列王記9章15節から28節となります、旧約聖書の箇所で新改訳2017訳では613ページ、第3版では597ページ、第2版では547ページとなります。第一列王記九章十五節から二十八節をお読みいたします。ソロモン王は役務者を徴用して次のような事業をした。彼は主の宮と自分の宮殿、ミロとエルサレムの城壁、ハツォルとメギドとゲゼルを築き直した。かつてエジプトの王ファラオは登ってきてゲゼルを攻め取り、これをひで焼き、この町に住んでいたカナン人を殺して、ソロモンの妻である自分の娘に結婚の贈り物としてこの町を与えた。ソロモンはこのゲゼルを築き直したのである。またシモベテホロン、バーラテ、この地の荒野にあるタデモル、ソロモンの所有するすべての倉庫の町々、戦車のための町々、騎兵のための町々、またソロモンがエルサレム、レバノン、および彼の全領地に建てたいと切に願っていたものを建てた。イスラエル人ではないアモリ人、ヒッタイト人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの民すべて、すなわちこの地に残されていた人々、イスラエル人が性別できなかった人々の子孫をソロモンは強制労働に徴用した。今日に至るまでそうである。しかしソロモンはイスラエル人を奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼の家来であり、隊長であり、補佐官であり、戦車隊や騎兵隊の長だったからである。ソロモンには工事の監督をする長が550人いて、工事に携わる民を指揮していた。ファラオの娘がダビデの町からソロモンが彼女のために建てた家に登ってきたとき、ソロモンはミロを建てた。ソロモンは主のために築いた祭壇の上に、1年に3度、全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げ、それらと共に主の前で香を焚いた。彼は神殿を完成させた。またソロモン王はエドムの地の葦の海の岸辺にあるエイラトに近いエツヨンゲベルに戦壇を設けた。ヒラムはこの戦壇に自分のしもべで海に詳しい水夫たちをソロモンのしもべたちと一緒に送り込んだ。彼らはオヒルへ行き、そこから420タラントの金を取ってソロモン王のもとに運んだ。今朝はこの箇所より城壁を築き直すと題して言葉を語らせていただきます。いつものように今日の箇所に入る前に少しだけこの箇所に至るまでのあらすじを確認していきます。ダビデの後、そのイスラエルの王座を継いだ息子のソロモンは神殿を建てたいと願いましたけれども、しかし材料が足りない、あるいは職人が不足しているという課題を克服しなければなりませんでした。そんな時、隣の国に国でツロという国がありましたが、そこの王であったヒラムから、それならば全面的にあなたを支援しますよということで、材料とそして職人を送るという、そういう約束をもらうことができました。そのようにしてソロモンは神殿と自分が住む宮殿の建設に着手して、20年の歳月をかけてそれを完成させていきます。で、今日読んでいる箇所は その完成させた後、ソロモンはどういう事業を行っていったのか、が細々と書かれているわけです。まあ、細かなことはいろいろありますけれども、少なくとも皆さんここを読んでわかるのは、非常にこのソロモンを王としてイスラエルは非常に発展していってるんだなという印象を持つと思います。右肩上がりという言葉がありますが、飛ぶ鳥も落とす勢いで、イスラエルは成長している、そういう印象を持つと思います。でどんな事業をやったのかという、そのことが細々と書かれております。そしてまた、ソロモンの信仰に関することもいくつか書かれております。一体なぜこんなこの細かな事業、事業報告ですね、このイスラエル、ソロモンの時代の、そのイスラエルはどんな事業を行ったのかという事業報告書のような体裁になっておりますが、一体これが私たちの、今の私たちの信仰とどんな関係があるんだろうか、多分今読んでですね、皆さんなんとなくつながりが見えない、そうだったんだろうねというぐらいで、何か他人事のようにここを感じたのではないかと思います。実は私もそうだったんですね。いや、なんだろうなこれは、ここからどんなことが語られるんだ、語ることができるのかと、私自身も実は戸惑った箇所でありますが、しかしやっぱり聖書はこういうふうなことを書くというのは、ただ単に、その事業報告をしているのではなくて、ちゃんとした理由があって書いてあるということが分かってまいります。じゃあどんなことか、これから見てまいります。でまず、その一つ目として皆さんの手法アウトライン、今日は地図が2つ載せて、カラーで載せてありますが、そこで第1番目にその下に軍事経済外交というちょっと上げ項目で挙げております。まとめればこんなことが書いてあるわけですね。で読んでいて、いろんな町の名前がここに挙げられています。一体どこにどの町があるのか、そんなこと調べなくてもどうでもいいじゃないかということかもしれない。一応あまりこういうことを調べる機会がないので、町の名前と場所を確認したいと思います。で実は全ての町が今のどこの場所に相当するのかということが分からなくなっているところもあるんですが、でも分かっている町もありますので、それをその皆さんのアウトライン左側に地図が大きくイスラエル全体の地図が載ってありますけれども、いくつか挙げております。実はこれ新しい聖書新改訳2017の、後ろの方にですね、この地図が載っておりますが、地名が載っているものもあれば町の名前がないものもあるので、改めて大きな字で分かりやすいようにそこに印刷いたしました。でそこには上の方からですね、北の方からハトル、メギド、そして、シモベテ、ホルンってその地図のところに書いてます、私の補足ですね、シモベテ、ホロンですね、それからゲゼルという4つ大きな字で書いております。で、エルサレムはですね、そのゲゼルの右隣に、小さくちょっと字が書いてありますが、そこにエルサレム、そこにソロモンが住んでるわけですね。こうして見るとここに挙げられている町っていうのはイスラエルの、北から、ずっとこのエルサレムの方に至るまでの、要所を固めている町だと、いうことが なんとなくわかると思います。つまり要塞であります。いろんな、敵が攻めて、来た場合にこの町を通らなければ攻めることができない、そういう場所にこの軍事拠点を設けていたということが、これで分かります。そしてまた聖書を読みますと、そればかりではなくって、 武器を蓄えておく倉庫や戦車を作って保管していく町も作ったと書いてあります。ソロモンの時代、非常にイスラエルは国の力が非常に強くなりましたけれども、だからといって、敵は攻めてこないというわけではない。万が一に備えてこのような軍事施設を用意準備万端ということで施設を整えております。これが軍事的なソロモンの事業の一つであります。それから二つ目は、今度は経済のことであります。今日の箇所の26節の方にですね、エツヨンゲベルに船団を設けたって書いてありますね。エツヨンゲベルって一体どこなんだろうかで調べてみますと、先ほどの地図また左側を見ますと、ずっと今度は下の方ですね、そこにエツヨンゲベルと書きました。ここは紅海って、小さな字で出てますけれども、赤羽湾という名前を聞いたことがあります、あるかもしれませんが、今は多分石油とかそういうものを輸出する重要な港になっているかと思いますが、そこにやはりソロモンは着目して、船を作り、そしてまた、船を操作する船員たちをそこに置いて、何をしたかというと、外国から金を輸入してきたわけです。どんどんどんどんこの船で運んできてソロモン王のところに届けていった。こうやって、イスラエルはますます国の力を蓄えていった。これでこれだけ見てもいかに経済的に成長していったかが分かると思います。さて今度は3番目でありますが、今度は外交の話であります。で、その外交の話はどこに出てくるかといいますと、今日の聖書の箇所の16節に出てきます。16節をお読みいたします。かつてエジプトの王ファラオは登ってきてゲゼルを攻め取り、これを火で焼き、この町に住んでいたカナン人を殺して、ソロモンの妻である自分の娘に結婚の贈り物としてこの町を与えた。先ほど地図を見たときゲゼルっていうのがエルサレムのすぐ左隣ぐらいにあるというのを見ましたけれども、この町はもともとエジプトの王様からもらった町だった。そのもらったきっかけというのは、言ってみればお嫁さんですね。ソロモンがこのファラオの娘を自分の妻として迎えた時の、持参金代わりということでしょうか。今の言葉で言えばそんなことになると思いますが、その町をプレゼントしてもらったものがゲゼルという町だった。なんでこんなことをするんだろうか。ソロモンはそのファラオの娘と恋愛関係にあって、それで結婚したのかなという、そういうことではないでしょう。日本でも戦国時代によく起きあった話ですけれども、隣の国との戦争を避けるために、相手の国からお嫁さんをもらうとか、あるいは自分の娘を隣の領土の武将に大将に対して嫁に出すとか、そういうことをしたわけですね。政略結婚とかいう言い方もありますけれども、その好きとか嫌いとかそんなことではなくって、国を維持するためにその娘を差し出す、あるいは相手からの娘を自分の嫁とすると、人質のようなものであります。そんなふうにして、平和協定を結んでいくわけですが、これがソロモンの時代でも同じように、どこの国どの時代でもやっぱり似たようなことを考えるんだと思うんですけれども、このようにして、ファラオの娘をソロモンは妻として迎えて、かつてエジプトというのはイスラエルにとってどんな国であったか思い起こしたいと思います。モーセの時代、イスラエルの人たちはこのエジプトで奴隷状態で苦しめられていた。そしてそこから神様は救い出して、やっと自分たちの国に戻ることができたという、エジプトというのは 虐げられて自分たちを虐げていた国であるというのが、まあ、モーセの時代だったんですが、ソロモンの時代になりますと、もはやそういうことではない。もうファラオでさえエジプトの国は、イスラエルを無視することができない。このような娘を嫁として出さなきゃいけないほど、このイスラエルの力を無視することができない、まあ、それほどの力を持つことになったということです。このように今簡単に見ましたが、軍事的にも経済的にもまた外交関係という国の力関係から言っても、ソロモンはもう誰もが周囲の国々がもう無視することのできないほどの成長とまた成功を収めました。さて、ではソロモンの信仰はどうであったんだろうか。これもちゃんと聖書に書いてあるんですね。ただ単に、軍事経済外交全部うまくやりましたで終わらない。さすが聖書でありますから、ちゃんとソロモンの信仰のこともちゃんと書いてあります。それが25節であります。ソロモンは主のために祭壇、主のために築いた祭壇の上に1年に3度全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げ、それらと共に主の前で香を焚いた。彼は神殿を完成させた。これ1年に3度捧げ物を捧げていたとありますが、まあ、この3度というのはイスラエルで大切に守られていた杉越の祭り、カリイオの祭り、それから収穫の祭りという、その大きな3つ の、 祭りが年1年に行われたわけですが、その祭りごとに、ソロモンは生贄と捧げ香を焚いております。立派な神殿を建てた、まあ、今の言葉で言えばハードウェアというわけですね。よく今の時代も日本ではあちこちに立派な建物を作ったけれども、それを利用うまく利用できなくて、立派な建物が田舎にどんどんと建ってもったいないことになっているという話もよくありますが、ソロモンはちゃんとハードウェアを建てまして、それをまたきちんと用いていった。そこで捧げ物をしていった。それも1年に3度きちんとそれを繰り返していった。まあ、実にソロモンの信仰は揺るぎがない、隙がない、そんなふうな印象を持ちます。いや、そればかりではありません。もう一つソロモンの信仰を象徴する事業があります。それは今度またちょっとあちこち行ったり来たりしますが、ちょっと戻りまして15節を読みます。ソロモン王は役務者を徴用して次のような事業をした。彼は主の宮と自分の宮殿、ミロとエルサレムの城壁、ハゾルとメギドとゲゼルを築き直した。その中に、この中にですね、ミロとエルサレムの城壁を築き直したという箇所があります。ミロとエルサレムの城壁、一体どこにあるんだろうか。これも地図に載せました。先ほどの集合アウトライン、今度は右側の絵ですね。これはエルサレムの神殿、あるいはダビデの町があるあたり、そこを拡大したものです。でどこにダビデの町があるかというと、その下の方です。ソロモンの時代はなんとなくこうひょろ長いこのキュウリじゃないですかね、縦に伸びた地域が、このソロモンが城壁を巡らせたその形になります。 でその前はダビデがあのダビデの町を築きまして、その、キュウリの下の半分ぐらいですかね、あの下の4割ぐらいのところ、ちょっと黄色っぽく色が乗ってますけど、そこがダビデの町でありました。その中にミロという地域があります。これが位置関係になります。で、このミロのことですねけれども、実はそのダビデが、このダビデの町を作った時にすでにミロという町の、あの地域の名前が出ておりますので、ちょっとそこを読みます。あの皆さんもアウトラインにも書きましたが、第2サムエル記 の、 あの5章9節というところです。ダビデは要害に住み、これをダビデの町と呼んだ。ダビデはその周りに城壁をミロから一周するまで築いた。ダビデがこのイスラエルを統一していって、行った時に、ダビデは自分の住むところをこのダビデの町ということでここに居を定めております。でそれがその中にミロというところがありまして、まあ、そこからこう城壁を築いていったというのがこのダビデの町の始まりです。そしてソロモンの時代になりまして、このダビデの町下側半分ぐらいの地域しかなかったのですが、ソロモンは今度は上の方に神殿を建てまして、まあ、あとソロモンの王室ってありますけれども、まあ、自分の宮殿ですね、それをそちらの方に建てましたので、ダビデが巡らした城壁を延長していきます、まあ、上の方北の方に延長させてぐるっとこう細長いキュウリ型 の、 形で城壁を巡らしていったということになります。でそのことについてですけれども、このミロというのが実は、まあ、一つのキーワードになっているようでして、このミロが何度か、こんな小さな場所なんですけれども、何度か聖書に登場してまいります。今度はどこに登場するかと言いますと、これも皆さんのアウトラインの、書きました。第一列王記の11章27節ですね。とりあえずまずそこを読み出します。で彼がって最初ありますけれども、これはヤロブアムという人のことを指します。これはどういう人物かまた後で、触れますけれども、とりあえず言います。彼が王に反逆するようになった事情はこうである。ソロモンはミロを建て、彼の父ダビデの町の破れ口を塞いでいた。はい、ここでまたミロという地名が出てまいります。どうもこのことを読みますと、ソロモンはダビデの町から城壁をこう延長させて、神殿を取り囲むようにこう城壁を築き直した時に、ミロの ところに穴が開いていたので、その穴を塞いだんだと書いてあるんですね。つまり城壁、ダビデの城壁、築いた城壁には少し穴が開いていたので、ソロモンはそれを完璧な城壁に築き直していた。それも、神殿を取り囲むように築いた。まあ、こうして見ますと、ますますですね、ソロモンは、まあ、軍事、経済、外交もそうですが、信仰的にも非常に完璧で、主の前に忠実に歩んでいて、この神殿を守るために、城壁を築き、穴も塞いで、完璧な守りを築き上げた。まあ、そんなふうに思うわけです。しかし、ソロモンの生きている間は確かに素晴らしいように見えたんですが、ソロモンが死んだ後、わずか30年後にイスラエルは北と南に分裂をしてしまい、後にまたその北と南の国も外国に攻められて滅ぼされて、このイスラエルは消滅していくんです。なんでそんなことになったかというと、ソロモンが主に従わなかったからだと、まあ、聖書は書いてあるんですね。 でも今日の箇所見たらソロモンはきちんとも主に従っているんじゃないでしょうか。すべて完璧に彼はやり遂げているじゃないか。どこで彼は道を踏み外していったのか、どこにもそんな踏み外すような箇所は見えないじゃないかと、まあ、思うかもしれません。確かに完璧です、彼のやっていることは。しかしよく見ますと実は完璧ではないところが一つあったんです。まあ、どこであったか、どこにその穴が開いていたかということですが、そのヒントは先ほど読みました第一列王記の11章27節というところに、実はやっぱりちゃんと聖書はヒント書いてあるんです。そこの後半は、ソロモンはミロを建て、彼の父ダビデの町の破れ口を塞いでいたということで、まあ、ソロモン素晴らしい信仰者のように後半の方は読めるんですが、しかし前半は全くそうじゃないですね。彼ヤロブアムが王に反逆するようになった事情はこうである。このヤロブアムという人何者であるかと言いますと、ソロモンが非常に信頼していた部下の一人だったんです。それで彼はおそらく、まあ、経済的な大事なことをそういうのを任せられていた、まあ、大臣の一人であったと思われます。その信頼していたヤロブアムがやがて、まあ、ソロモンに反逆していく、まあ、そのことがその11章以降で出てくるんですけれども、まあ、それでいろんなことがあって、まあ、部下でもにもいろんな人がいるんだから反逆する者も一人ぐらいいてもおかしくない、まあ、ソロモンも大変だったんだねということかもしれませんが、聖書はなぜかその反逆するという話と一緒に、ソロモンはミロを建て彼の父ダビデの町の破れ口を塞いでいたと、全く関係ないような話をですね、一見関係ないような話を並べて書いてあるんです。並べて書いてあるというのはこれ関係があるから書いてあるはずです。どんな関係なのか、まあ、ここはもう考えるしかありません。ソロモンはもうきちんとダビデの町にあった破れ口を塞ぎ、神殿を守るようにして城壁を築き、それを延長して、わざわざ延長して築いてきました。人の目にはソロモンの信仰にはどこから見ても隙がない、破れ口はない。たとえ、罪というものが攻めてきたとしても守りは固い、要塞はもう堅固である、戦車もある、武器もたくさんある、もうその城壁は崩されることはない、まあ、そんなふうに見えるんです。人の目、肉の目から見るならばソロモンのなすべきこと、ソロモンがやっている事業のすべてを主が祝福しているようにも見えます。しかしそれは肉の目で見た時の話であります。ところが聖書は肉の目の話をしているんじゃない、霊の目の話をしているんです。主の目にはソロモンに大きな隙がある、破れ口が開いてある、開いている。肉の目には全てのものを塞ぎ、完璧にその適応のために城壁を築いたかもしれないけれども、霊的な目で見るならばソロモンには破れ口があちこちに開いて隙だらけであった。どうもそういうことのようです。だからヤロブアムが反逆するようになっていくんだ。じゃあ一体どこに破れ口があったんでしょう。どこにもないように見えますが、しかしやっぱり聖書はちゃんとそういうことヒントを書いてあります。もう一度注意深く読みますと、 ずっといきますと24節というのがあります。24節をお読みいたします。ファラオの娘がダビデの町からソロモンが彼女のために建てた家に登ってきたとき、ソロモンはミロを建てた。ここにもミロという地名が出てまいります。なぜかミロという言葉がここに出てくるんです。ファラオの娘が自分の住む家に来た時の話なのに、なぜかミロのことが出てくるんですね。でこのミロというのはダビデの町ですか、城壁の中にあるんです。だからこのファラオの娘はこの城壁の中に住んでいるんです。ソロモンは自分の敵は城壁の外にいる、守りは固い、自分は安全である、すべて破れ道は塞いだ、隙はないと思っておりましたが、その城壁の中に実はもう破れ口が開いていた。このファラオの娘が城壁の中に入っているんです。いや別にいいじゃない、ファラオの娘が入ってきた、それがどうしたんでしょうか。これもちゃんと聖書に書いてありまして、後にこのことが大問題になっていきます。これは11章第一列王記の11章2節のところでもうはっきりと書いてまいります、皆さん聖書開いても結構ですし、アウトラインの下側に11章2節の御言葉を載せてありますのでご参照ください。お読みします。この女たちはとありますね。まずありますが、この女たちはっていうのは、このファラオの娘を含む、異国人の女たちのことであります。この女たちは主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入ってはならない、彼らはあなた方の中に入れてもいけない、さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われた、その国々のものであった。しかしソロモンは彼女たちを愛して離れなかった、つまり神様からすでに警告を受けておりました。異国人の女性たちは中に入れちゃいけませんよ。彼らはなぜかと言いますと、その彼女たちは必ず、その自分たちが信じている神をで誘惑してきて、聖書の神ではない他の神々に心を移していくようにさせるから、絶対入れちゃいけないよという警告はソロモンもちゃんと聞いているんですけれども、しかしソロモンは彼女たちを愛して離れなかった、それだけ好きだったんだねという話じゃなくって、まさかそんなことを、大丈夫だよ自分は、おそらくそういう自信を持っていたのかもしれません。ですから神様から別に神様が警告していなかったのではない、すでに警告していたのに、ソロモンはミロの町にファラオの娘を招き入れて城壁の中に入れてしまったわけです。これが後々の大問題になっていったわけです。神様の警告の通りに、ソロモンは他の神々を拝むようになってしまいます。神様から知恵をいただき、誰もその知恵に勝つことができない、並ぶものがないと思われていたソロモンでさえも神様の警告を無視して、いった。あれだけ神殿をもう作らなければと頑張り、神殿を作り、城壁も築き上げ、年に3度捧げ物を捧げ、功を託く、もう立派な信仰者に見えたはずなのに、ソロモンにも弱いところがありました。その弱い隙間から 罪が入り込んでいきました。あれほどの信仰を持っていた人がどうしてこんな風になるんだろうか、どうして神様の警告をこんな風に簡単に無視するんだろうかと、まあ、読んでいる私たちは思うかもしれません。しかし罪というのはそういうものなんです。信仰をさえ持てば私たちは罪から守られる、もう罪を犯すことができないと、罪を犯すことはないと思うのならば、おそらくそれは罪の力をかなり小さく見積もっていることになります。まあ、こんなこと言わなくても皆さんも経験しているでしょうし、私も本当にそう思うんですけれども、罪の力というのは私たちの想像をはるかに超えていきます。簡単に私たちを誘惑し堕落させていく。あのソロモンでさえ勝てなかったんです。たとえ城壁を巡らし、武器を蓄え、戦車を作り、要塞を打ち立てたとしても、そんなものは何の役にも立たなかった。自分に向かってくるこの罪の誘惑を防ぐためには何の役にも立たなかった。じゃあ一体私たちはどうしたらいいんだろうかと思います。このソロモンの失敗から私たちは何を学ぶべきなんでしょう。まあ、二つのことが言えると思います。まあ、今も、一つ目は今も言ったことですけれども、目に見えるもの、まあ、当時ソロモンにとっては城壁であり、まあ、戦車であり、要塞でしたけれども、あるいは、まあ、目に見える神殿で最後と言っていいでしょう。そのようなもの、目に見えるもの一切は罪を防ぐためには何の力にもならない、全くの無力である。まあ、そのことを私たちはここで教えられます。で、実はこの原則というんでしょうか、これはイエス様の時代にも適用できるわけで、当時パリサイ人とか律法学者たち、祭司長たちですが、特に祭司長たちは、まあ、紫色の衣を着飾って立派な、まあ、信仰者の姿をしておりました。人々が行き交う大通りにわざわざ立って、そこで大声長々と祈りをしておりました。まあ、それが信仰深いことの印であるかのように彼らは思っておりました。そのようにすることが、まあ、神様の前で正しいものとされていくための必要条件であり、まあ、彼らはそう考えました。目に見える立派さというものが大切なのだと彼らは考えましたが、でもご存知のようにイエス様はそれを徹底的に批判をいたしました。あなた方は白く塗った墓のようなものであり、外側は立派だが内側には腐った骨でいっぱいだ。どんなに人の目、肉の目に完璧であるかのように見えたとしても、それは何の意味もないということをイエス様は指摘されました。これがソロモンのことから学ぶ一つ目のことです。じゃあもう二つ目は何か、つまり私たちはじゃあ一体どうしたらよいんでしょうかということです。ソロモンは外側を、目に見えるところに気を配りましたが、しかし教えられることは外側ではない、目に見えるところではない、目に見えないところを見なさいということを教えられます。外側がたとえ立派に見えて完璧である、隙はない、破れ口は一つもないと見えたとしても、内側はどうなんでしょうか。あなたの内側には破れ口はないのですか、隙はないのですか。いや、そんなはずはない。まさに私たちの内側は破れ口でいっぱいであります。その破れ口から罪が次々と入り込んできております。 もちろん私たちはその破れ道をなんとか塞がなくちゃ、もうこんな罪で苦しむのは嫌だ、もう罪を繰り返してはならないと言って破れ道をなんとか手で塞ごうとしましたけれども、そして一度はそれを塞いだつもりでおりました。ところがまた破れていく。その破れ道は罪はぎだらけで、やっぱり弱くってすぐ破れてしまう。まあ、その繰り返しを私たちはやってきた。一体どうしたらいいでしょうか。結局私たちは自分の力で破れ口を塞ぐことはできないんです。そこでイエス様は言われたんです。いや、神様がこう言われたんです。すみません、9章の6節7節を開いて、いただきたいと思います。9章の6節7節、これは神様がソロモンに、まあ、警告を与えた時の、言葉ですが、9章6節7節を読みいたします。もしあなた方とあなた方の子孫が私に背を向けて離れ、あなた方の前に置いた私の命令と私の掟を守らず、行って他の神々に仕え、それを拝むなら、私は彼らに与えた地の表からイスラエルを断ち切り、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てる。イスラエルはすべての民の間で物洗いの種となり、あざけりの的となる。もしあなた方が主を離れて他の神々を拝む、まあ、つまり罪を犯したならば、宮は崩されていくんだ、捨てられていくんだということが書かれています。だから一生懸命神様に従うようにしなさいというふうに読めますが、結局ソロモンはこれができなかった。で、実際にこの宮は崩されていきました。でもイエス様が来られた時に、この宮というのは実は建物のことばかりではなくって、イエス様の体のことを指すのだということをイエス様ご自身が教えてくださった時に、この、7節の御言葉が、大丈夫でしょうかね、はい、7節の御言葉が、また別の光の中で輝いていくということが見えてまいりました。この宮というのは建物のことを指すと同時にイエス様の体を指している。イエス様の体は確かに十字架の上で投げ捨てられている。7節は私たちに対する厳しい神様の態度を表しているかのように見えながら、実は神様ご自身が私たちの罪のためにこの体を投げ出してくださっていくんだ、投げ出すのだという約束を語っていたんです。神様の前から断ち切られなければならないのが私たちの方でしたが、断ち切られたのは御子イエス・キリストでありました。で、神様はこのイエス様を信じなさいと招いて、イエス様はそこの信じたとき一体何が起きるんでしょうか。私たちは自分の内側にある破れ口を自分の手で塞ぐことができないということを先ほど見ました。そのできなくなっているところに主が立ってください。破れ口にこの主が立ってください。そこに入り込んで、そこから入り込んでくる罪をこの方はすべて背負っていかれます。破れ口を塞ぐのは私たちではない、主なんです。城壁を築き直してくださるのは私たちがするのではなくて、主がしてくださるんです。私たちは罪と戦おうとしても、勝つことは絶対にできません。もしできるというのならば、その人は罪の力を知らないだけの話です。この罪に勝つこともできる方は主ご自身しかおられないんです。そして 私たちはこの罪の前で負けて、いつも負けるものでしかなかったんですが、この方がその罪に打ち勝ってください。どのようにしてか、命を捨ててです。命を捨てたならばもう負けでしょう。いや、この方は死からよみがえったんです。その時もうもはや死は何の力もない。私たちを苦しめているその死は私たちから取り去られていく。私たちはこの方を信じるとき、そのような恵みをいただくのだと語っております。私たちはじゃあこの主のそのような御業の前で何をするんでしょうか。ただ黙って座ってればいいんですよ。私たちはどうせできないんですから、もう神様に任せればいいんですよということじゃない。一つだけすることが、あ、やっぱり何か努力でしょうか。いや、努力じゃなくてですね、それは したくなくても、まあ、せざるを得ないことになりますけれども、神様がこの罪の責任をすべて引き受けてくださる。そして神様がこの破れ口に立って戦ってくださるのですから、私たちは喜んでこの方に罪を差し出せばよいわけです。罪を差し出す、そんなこともう恥ずかしくて、もう口に出すのも恥ずかしいと思うかもしれませんが、主はそれを待っているんです。本当に恥ずかしいことでも何でも、主はあなたがその背中に背負っているその苦しい罪というものを私に差し出しなさい。私が全部それを背負うからあなたは楽になりなさい。そう言ってくださったんです。でも私たちはもう生まれた時からそれを背負い込んで、背負わなきゃ背負わなきゃ背負わなきゃってずっと思ってますから、それをよこしなさいと言ってもなかなかもう体勢が固まっちゃってますから、なかなかこう出すこと難しいと思うかもしれませんが、一度そのことを経験するときに本当に私たちは荷が軽くなるんだということを皆さんも経験してきていると思います。主がこのようにして私たちの破れ口に立って、私たちにできなかったことをしてくださっている、そのような守りの中で今これより歩むことができている、その恵みを覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ソロモンは肉の目で見るならば寸分の間違いも犯さず、隙もなく完璧に城壁を築き直し、信仰の面においても非常に立派な態度をとっていきました。しかし肝心要に主の警告を無視し、入れてはならないと言われた外国の女性たちを、その異教の神々を拝む人たちを城壁の中に入れてしまった。主の警告の御言葉を無視していったソロモンの弱さがそこにありました。私たちも同じであります。聖書を読み、いろんな話を聞いて、こうしてはいけない、ああしてはいけない、それは良くないことだと聞いております。守りたいと思います。いや、守っているつもりでありましたが、全く私たちが気がつかなかったところに罪は忍び込み、最初はこんなこと、小さなことだと無視していたものがやがて大きくなって、私たちを苦しめて、どうしようもなくなっていた。それが私たちの姿でした。どうすることもできないと悲しんでいたとき、主がその破れ口に立って私たちの代わりにそこを塞ぎ、私たちを助け出そうとされる。あなたしか私たちには助けがない、希望がない、 あなただけが私たちの望みであることをもう一度覚えます。もしあなたがいなかったなら、どれくらいこの世は暗かっただろうか。どれくらい私たちは希望を失って悲しまなければならなかっただろうかと思います。どうか主がお一人お一人のうちにあるものを知ってくださって、落ち込んでいる人がいるならば、主が励ましとなり、暗闇の中にいる方がいるならば、あなたが光となって、私たちを導いてくださいますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。